本日は有賀先生は岡崎伝道所の伝道礼拝に使わされています。誠にかけの多いものでありますが、共に御言葉に聞き主を礼拝したいと思います。さて本日与えられました聖書の箇所は見失った羊のところであります。イエス様は見失った羊の例えをどのような状況で語られたのかが先ほど読んでいただきました15章の1節2節に記されています。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちはこの人は罪人を迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出したとあります。ここに登場している人たちは二つの人たちに分けられます。徴税人や罪人とされている人たちとファリサイ派や律法学者の人たちです。イエス様が罪人たちを迎えて食事をしていることに不平を言っています。イエス様に近寄ってくる罪人たちと罪を認めず距離を置いて不平を言う人たちに分かれています。今日の箇所のすぐ前の14章1節には次のようなところがあります。14章の1節に安息日のことだった。イエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったが、人々はイエスの様子を伺っていたとあります。そしてその後に安息日に病気を癒すことや、また食事の席で定席を選ぶ話があります。さらに14章15節には神の国での宴会にせっかく招かれたのに断ってしまうところが出てきます。このために貧しい人や体の不自由な人が招かれる話が出てくるのです。そして今日のところは徴税人や罪人が皆話を聞こうとしていることにファリサイ派の人たちや律法学者の人たちが一緒に聞けるものかという不平が出てきているのです。神様の救いは私たちの常識とは異なっています。見失った羊の話はマタイによる福音書18章にも記されています。ここでは失われた羊を小さなものを一人でも軽んじないようにと記されています。神様の御姿はイエス様に表されています。そのイエス様はどこにおられるのかということは大切な問いかけでありましょう。でもこの箇所でイエス様は徴税人や罪人の中におられることが記されています。マルコによる福音書の2章の13節に主税人レビに私に従いなさいと言って招いておられます。イエス様は私たちに神を理屈として理解させるのではなく、イエス様と一緒に歩むように招かれています。イエス様は徴税人の中におられるというよりももっと具体的にその人のうちで共に食事をし、その徴税人に御言葉を伝える弟子として招き用いられます。しかしここにもう一人の人たちがいるのです。それはファリサイ派の人たちと律法学者たちです。彼らは熱心に神の掟を守っていました。だからこそ 罪人と交わりの食事までをしているイエス様のことが許せなかったのです。この時ファリサイ派の人たちや律法学者たちに、なぜイエス様はファリサイ派の人々や律法学者ではなく徴税人や罪人と一緒におられるのかを説明するために語られたのが今日の箇所なのであります。さて、羊は聖書の中で語られている最も多い動物であります。先ほど司会者の方に読んでいただきましたルカ15章の4節をもう一度読んでいます。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないであろうかとあります。ここであなた方の中にとあります。マタイによる福音書ではこの箇所はある人がと書かれています。今日の箇所は具体的にファリサイ派や律法学者に向かって話されていますので、あなた方の中にと表現されています。ここで99匹と1匹についてどう考えていくでしょうか。現在私たちを取り巻く社会は数が大きな力になっています。数の力は多くの場合正義となり、政治を超え軍事や戦争につながっていきます。子供たちも数の力がいじめの温床になっているのではないでしょうか。先日11月3日に中部地区の長老執事委員の研修会がありました。この時の取材講演で義務教会の多田先生はその講演の最初冒頭に、力により頼もうとしている今の世と時代、その中で信仰者はどう生きるかということでその講演が始まりました。日本ではクリスチャンの人口は 1% と言われています。私たちクリスチャンが信仰を持って生きるということは現在もいろいろと問題があるものです。しかしその少数の私たちはマタイ福音書の5章で死の塩と言われるのです。少数であるが重要な働きをなすと言われるのです。もし99対1の論理で一人を切り捨てるということになると、次にまた少数の者が切り捨てることになってしまいます。でも99対1のその一人の中に、その中に隠されている真実に触れるときに99人が生かされることがあります。ある小学生の福祉の作文で紹介されていました。学校の運動会でクラスの中で障害のある A 君がどうしても通常のリレーがうまくできませんでした。どうするかということで、初めはその時は見学をしてもらうことになりかけていました。でもクラスの仲間で何度も話し合い、A 君も力いっぱい参加できる方法を相談し、運動会の当日を迎えました。そしてみんなの前で力いっぱい競技をすることができたのです。観戦を応援をしていた A 君の両親はもちろん、見ていた多くの親たちや全ての人たちが大変感動したとのことでした。そして何よりも一緒に相談をしてその方法を考え出した子どもたち自身が一生 忘れない運動会になったとこの作文は締めくくってありました。一人の A 君の存在は99人を変える力になります。さて、羊と羊飼いは教会の原点であります。先ほど読んでいただきました旧約聖書の詩編23編その一節に、主は羊飼い、私には何も欠けることがないとあります。またヨハネ福音書10章に11節に、私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てるとあります。100匹の羊の群れの中には草を求めているうちに迷い込んでしまう、気がついた時には戻る道がわからなくなり、遠くに99匹の群れが見えるけれども、目の前には険しい岩が広がっている。もちろん羊は私たち人間を指しています。今生活に疲れ希望が持てない毎日、出先がなく迷い込んでしまった、私たち自身もそもそも自分が罪人であることになかなか気づかないし、ファリサイ派の人たちと同じようにあの人たちよりは正しく生きていると思いがちになったりします。そしてそれでいて私たちは毎日が不安な日々を送っています。一匹の迷い込んだ羊は自力で戻ることはできないのです。やがては狼に襲われるか谷底に落ちてしまうのです。すぐこの後に出てきますなくした銀貨の例えもあります。この銀貨も自分から名乗り出ることはありません。迷った羊はもう死ぬしかないのです。私たちは自分の力では元には戻れません。ただ一方的に探してもらうのを待つのみです。そういう羊であるからこそ羊飼いは命を懸けてどこまでも必死に探し回るのです。イエス様は見失った羊やなくした銀貨を私たちだって必死に探し出すように、そういう理解しやすい例えを用いて神様の真理を教えておられるのです。ここで羊飼いに出会うということはどういうことか、何か一人ぼっちでいても神様がおられるから寂しくはないよというものではありません。羊飼いはその羊を見つけた時の喜びは自分の肩に担ぐ、自分の肩に乗せると表現されています。このイエス様に担いでもらうということはイエス様のものになる、イエス様のもとに取り戻される、イエス様のと一体になるということです。羊飼いに出会うことは罪という的外れの道から神の道に立ち返ることであります。ここで大切なことは、見つけられた羊は良かったということよりも、その羊の持ち主である神様の喜びが語られていることです。罪の中にある人が救われることは何にも増して天上の神様に喜びがあるというのです。イエス様は十字架の命を懸けてその一匹の羊を探し求めるのです。それがパリサイ派の人たちがなぜイエス様は罪人を招くのかという問いかけの答えなのであります。 闇の世界から立ち返る、このことに全てがあるのです。イエス様が交渉外に入られての第一声として言われたことは、マルコ1章15節にあります。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。この悔い改めとは、神から離れた自分が神のもとに立ち返る、この一点であります。私たちの魂が神のもとに立ち返るために、イエス様はどこまでも私を探し、私に寄り添ってくださるのです。そしてイエス様に出会った時に、肩に乗せるほどの喜びになると言われるのです。そしてイエス様の御業に従うように招かれるのです。この一人の人との出会いは99人に勝ると言われるのです。そしてこの一人の人はイエス様のものとされ、イエス様の福音を持ち運びます。その一人の人はイエス様の肩に担がれて、迷った山奥から平地に戻り、そしてこの世へと遣わされます。100人の中の一人というのは、数で言えば圧倒的に少数です。しかし臆することはありません。その一人の人はイエス様に探し出され、肩に担がれたほどの祝福を受けているのです。私たちが遣わされている地上の99人のその社会は、常に悩みがあります。実にその99人の社会は悩みや苦しみの中にあるのです。地域も学校もみんなと同じようにしていないと不安なのです。さまざまなものにとらわれています。その地に私たちは地の塩として使わされるのです。でもこのような中で私たちは時として疲れてしまいます。自分の力でやっていけると思い込んでしまいます。そしてこの時にまた自分の無力さに出会い、イエス様に立ち返るのです。私たちは毎日の生活に疲れ、希望が見えない時がたびたびあります。マタイの11章28節に、疲れた者は私のもとに来なさいと言ってくださっています。またヨハネの黙示録3章20節には、見よ、私は戸口に立って叩いていると言ってくださっています。ここで迷った一匹の羊は、この時代から差別された徴税人や罪人であるのですが、もう一方でイエス様にとって高慢なファリサイ派の人や律法学者の悔い改めを促しているのです。重い皮膚病や当時罪の結果として考えられていた病は、イエス様によって癒されました。しかしマタイ19章にあるように、ファリサイ派の人や律法学者が悔い改めることは、ラクダが針の穴を通るよりも困難なことと言われました。このために神様の一人子であるイエス様の十字架があるのです。そしてイエス様の愛は、まさに自分の罪を認めようとしない私たちに注がれているのです。イエス様によって贖い取られた私たちの教会の群れは、ただ隣人に仕え続けることによってのみ教会であり続けるのです。私たちは使わされた地域や場所で相手を支配しようとするのではなく、イエス様がなさったように使え続けることであります。毎日の生活に私たちは疲れや希望が持てないと思う時があります。そういう思いが毎日続いている場合があります。イエス様はでもいつも少数の虐げられた中に共におられます。この世の力は大多数であり、 脅威であります。ヨハネ16章33節に、あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると言ってくださっています。私たちはこの世では悩みが多く、一人であることが多いでしょう。しかしイエス様はいつもあなたを訪ね、あなたを探しておられます。私たちはイエス様によって慰めが与えられ、さらにイエス様の聖霊が与えられています。そして私たちは孤独から解放され、さらにイエス様を褒めたたえ、イエス様の弟子として福音を告げ知らせるものに変えられていくのです。私たちがイエス様の愛を伝える方法は、それはイエス様がなさったようにです。迷い込んだ人、失意の中にある人を訪ね、その人に仕えるのです。今日の見失った羊の例えは、最初話したように不平を言ったファリサイ派の人や律法学者の人たちに答えるということでしたが、それだけではありません。徴税人や罪人たちが自分たちからイエス様の話を聞こうとして近寄ってきていたのです。そこには今日礼拝に招かれている私たちも共にイエス様の前にいるのです。しかしながら私たちは時々御言葉が素直に聞けない時があります。祈れない時があります。そういう私たちを神様はそのままにはされません。なぜなら私たちは神様のものだからです。このためにイエス様をこの世に送ってくださり、十字架で命を捧げられたのです。イエス様は昨日までのことは一切問われません。どんなこともすべて受け負ってくださったのです。このイエス様の御言葉を伝えていくように私たちは召されているのです。神様の招きの席はまだ十分にあるのです。終わりに第一コリント6章19節を読んで終わりたいと思います。306ページに第一コリントの6章の19節、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。もう一回言います。あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。イエス様は私たちあなたを招いておられます。共に感謝し、神様と隣人に仕えていきたいと思います。お祈りをします。御在天の主イエス・キリストの父なる神様、今日も御言葉を聞き、礼拝をすることができ、感謝をします。弱い私たちがあなたの御言葉によって養われ、あなたのものとされ、さらにイエス様に従うものとしてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。